南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の歌詞をね、楽曲の歌詞をご紹介しようという、そういうコーナーですけれども、8月から9月にかけて、城崎、兵庫県ですが、日本海側です。はい、城崎で合宿生活をしておりました。でその中で、合宿生活、稽古場と部屋の行ったり来たりだけの生活、すごかったな本当に。はい、その中で同室のシンディ、前にも、この FM におしゃべりしに来てくださいましたけれども、シンディ音田イラストレーターです。同室のシンディが毎朝かけていた曲があるんですよ。今も耳を離れないんですよ。時々私がなぜか歌っちゃったり。シンディは、時々、歌も歌うライブをする人なんですけれども、課題曲っていうのをいつもなんか自分の中に持ってて、今度歌えるようになりたいなと思ってる曲が、今日ご紹介する曲なんですけれども、その楽曲を今日は紹介しようかなと思います。1曲目にも、10月の1曲目にもかけているホゼエ、この人はですよ、アイルランド生まれの音楽家の一家に生まれた。それで、トリニティカレッジというところに、ダブリンにあるね、トリニティカレッジに入学して音楽を学んだ人です。そう、デビューシングルが Take Me to Church、これから紹介する曲なんですけれども、それが2013年にリリースされています。で、2013年10月にアイルランドのシングルチャートで2位になり、からアイルランドの iTunes で1位を獲得、そして2014年に今度はアメリカのシングルチャートで2位を獲得、それでだんだんこう世に知れるようになってきたという、そういうね人なんですけれども、この、ホゼエの、そうですね、紹介してもらったのは、シンディに教えてもらったのは YouTube の画像だったんですけれども、これがまたちょっとすごいストーリー性のある動画で、ちょっと見たら衝撃的な感じがしますよ、きっと。ちょっと、そこら辺を想像しながら聞いてみてください。Take Me to Church を読んでみますね。 Take Me to Church。 僕の恋人はユーモアってやつを分かってた。彼女は葬儀の時までクスクス笑うんだ。みんなが避難するって知っても、僕はすぐに彼女を敬うべきだった。もし天がずっと何かを語っていたとすれば、彼女は最後に残された真の代弁者なんだ。日曜はいつも絶望により近くなる。週が回るたびに精細な毒がやってくるから。僕たちは病にかかって生まれてきたんだ。君は彼らがそういうのを聞いた。僕の教派に祈りを捧げる神はいない。彼女が僕に教える。ベッドルームで祈って。僕に送られた唯一の天国、君と二人きりで過ごす時間、僕らは病にかかって生まれてきたんだ。だけどそれも大切に思っている。幸せへと僕を導きたまえ、アーメン。書くあれかし、アーメン、アーメン。教会へ連れてってくれ。君の嘘に彩られた祭壇で、裏切り者のように僕は祈るだろう。僕の罪を君に告げれば、君はナイフを研ぎ澄ますことができる。朽ちることのない破滅を僕に与えたまえ。素晴らしき神よ、僕の命を君に捧げさせたまえ。もし僕が良き時代の異教徒であったなら、僕の恋人は太陽の光だ。僕の傍らの女神を守るために彼女は一つの犠牲を求めたんだ。海を残らず枯らしておくれ。輝ける何かを掴んでおくれ。メインディッシュには肉たっぷりの何かを。それなら美味しく高級な馬がいい。君は馬小屋で何を手に入れたんだ。僕らは飢えた敬虔な信者で溢れている。美味しそうに見える、たくさんに見える。腹のすく仕事なんだ。指導者も王も存在しない。祭礼が始まれば僕らの軽い罪ほど愛しい純潔など存在しやしないんだ。悲しい地上で挑む狂気と汚れに濡れ、僕はようやく一人の人間になり、その時、やっと汚れのない僕になる。アーメン。 誠にかくあれかし、アーメン、アーメン。聞いてください。Take me to church。
シネマ、
はい、映画に行こうのコーナーです。シングストリート見ました。遅ればせながらなんですけれども、またまた2曲目ね、ホーゼー紹介しましたけど、アイルランドの映画なんですけれども、始まりの歌とかワンスダブリンの街角でを監督したジョン・カーニーの去年の作品なんですよね。いや、相変わらず音楽映画届けてる監督です。内容はと言いますとね、1985年大不況のダブリンの街で人生14年目にしてどん底を迎えるコナーが主人公です。14年、まあ14歳の少年がバンドを作ろうって話なんですけれども、これ聞いて、あ、少年、まあ少年でもないけど、アイルランドのね街を出たくってバンドを作るって話は、あのアラン・パーカーがコミットメンツというね素晴らしい映画でやってたんですけど、それって2000年ぐらいだったかな、2000年ぐらいの映画だったかな、まあ、それにも感激した私ですが、なんかアイルランドの人たちってやっぱり UK ロックとかねがどんどん入ってくるだろうし、自分たちもこうやっぱロンドンに出たいとか思いながら少年時代を送ってるんだなっていうのがよくわかるんですね。ね、それでその、はい、映画の内容に戻りますけど、コナーね、主人公のコナーが父親が失業したせいで、それまで私立の学校に行っててぬくぬくとね、学校生活送ってたんだけど、あの公立の荒れた学校に転校させられちゃって、でなんかちょっといじめとかにもあったりするんだけど、よし、こんなことじゃいけない、僕はバンドを組むんだって言って、これまた引きこもりの兄がいろんな音楽を、これがいいよあれがいいよとかね教えてくれるんですよ。その中に多分監督が好きだったんだろうなっていうような、そういう音楽が次々とね織り込まれてるんですけど、それをこう参考にしながらバンドを組んでいって、それで、とっても派手なお姉ちゃんがいつも学校の前でこうやって、ただ立ちんぼしてるんですけれども、そのお姉ちゃんに声をかけて、あの PV に出ないって言って、で自分たちの、最初はなんかたどたどしい、即席バンドだったんだけど、それを、お姉さんを引き入れて PV をどんどん作っていって、結構それが大流行り、まあ、学園では、な学園祭みたいなのに出て、それで、ロンドンの音楽シーンをね、こうなんか席巻するみたいな、そんなようなあの曲作りを目指して、バンドを作っていくっていう話なんですけれども、これがまた、14歳の役を、コナーの役をやった2000年生まれの主役です。フェルディア・ウォルシュ・ピーロっていう男の子。その子がまたちょっと垂れ目で、まあなんていうか、そうね、若き日の、ビートルズのポール・マカートニーみたいな感じの、ちょっと垂れ目な顔なんですけど、その子のやっぱ切ない顔が多分良かったんだろうな、みんな。ファンになるだろうなと思いました。それからその、引きこもりで、弟にこんな音楽がいいよって言ってすごくいろいろ教え込む兄の役のジャック・レーナーとかね、なかなかいい少年役者が揃っていたので、とっても、見どころ満載の音楽映画だと思いました。ジョン・カーニー監督の、どっかね、そう、あの第二の映画館みたいなところでやってるかもしれないので、気になったらあのぜひチェックしてみてください。始まりの歌っていうんですけれども、あの主題歌をマルーン5のアダム・レヴィンが歌ってるのもちょっと注目です。あ、それからそう、11月18日からローガン・ラッキーっていうね、オーシャンズ・イレブンの、スティーブン・ソダーバーグの監督の復帰作なんかもあるみたいですから、11月18日東宝シネマズ日劇ほかで全国ロードショーローガン・ラッキー、これもなんかちょっと面白そうだぞと思っております。では3曲目、10月の3曲目に行きたいと思います。10月の3曲目は、南谷が、そう9月に亡くしたお友達を思って富山県の海に降り立った時に作りました。この歌はそうですね、富山を走っているポートラムという 路面電車があるんですけれども、その路面電車が乗った途端に、なんていうのかな、海の匂いがしたんですよ。それにただ乗った時はただ乗ったんですけれども、海の匂いがふーって急に電車に乗った途端にして、でそのまま終点まで行ってみたら、そこは岸壁だったっていうか、海どんつきが海だという駅だったという、そこら辺の発想から、作りました3曲目です。聞いてください。お願いポートラム。